この16章にはエフライム族の領地のことが出てきます。一節を見るとこのヨセフ族に孤児に当たった地の境界線はエリコのあたりのヨルダン川からエリコの泉の東側へ、そしてアラノの方へ向かい、エリコから登って山地のベテルに至りという言葉が出てくるわけなんですけれども、ヨセフ族に孤児で当たったとあるわけですが、実際にはこのヨセフ族は2つに、この4節を見るとマナセとエフライムは自分たちの相続地を受け継いだとあるように、この2人に分かれてそれぞれがこの修行の地を受けるということとなったわけです。マナセは半分がヨルダン川の東、そして半分はその西ということになっているわけです。そしてエフライムはまた非常に重要なところが割り当てられたわけですけれども、エリコっていう町が出てきてますが、これはもう古代から交通の要となっていたところであったわけです。そしてしかもこのエフライム族が与えられたのは、この3節を見るとその終わりは海である、それはまた8節にもその終わりは海であると、この海というのは地中海のことであるわけなんですけれども、東のヨルダン川から、そして、地中海に至るまでのところがこのエフライム族に与えられる、土地としてはユダヤ族に次いで、多かったんではないかと思われるわけですけれども、それはやはり神様の祝福の約束であったということを見ることができると思います。このヨセフのお父さんはヤコブであり、ヤコブはこの自分が死ぬ時に自分たちの子供たちを祝福して祈ったというのが創世記の49章に出てくるわけなんですけれども、ヨセフに対してのその祝福、ところがヨセフは、エジプトの宰相となって、その地で、亡くなったわけなんですけれども、その後2人の息子たちが受け継いでいく、そして、エジプトからイスラエルの他の民たちと一緒に脱出して、カナンの地を目指したわけですけれども、またこのイスラエルを率いたモーセがこの自分がこの終わりに際してイスラエルを祝福するというその祈りは申命記の33章に出ているわけなんですけれども、そこでもこのヨセフに対しての祝福、モーセは祈り、そしてまたこの2人の部族が受け継いでいくということがまたこうして吉明に出てきているわけです。神様からの祝福を受けるということがいかに幸いなことであり、また大きなこの言うなれば幸せになるということの要であるかということが分かるわけです。ユダヤ族に続いてエフライムも予期地が与えられたということであるわけです。しかしまた十節のところに、ただし彼らはゲゼルに住むカナン人を追い払わなかった。先にも同じようなことが出てきたんですけれども、この少数の先住民を残しておくということはまた後々の災いになってしまっていた。もうこれぐらいのことはもういいだろうと、そういうような安易な妥協は実はもう大きな問題悩みとなってしまう。それは今日私たちにおいても同じことではないだろうかと思うわけです。もうこれぐらいのことはと思うようなことがもう祝福を失っていく、そしてまたそうしたものに 自分自身がもう支配されてしまうということの結末になりかねないわけです。まあ、そのことはまた後で学ぶわけなんですけれども、このエフライムはその父ヨセフのその働きに応じて、まあ、豊かな祝福に預かるものとなった。私たちもまた本当に神様に対して祈り求め、また御心を行ってその祝福に預かっていくものとさせていただきたいと思います。